幸せとは何なのか。まあ、そんな話をね、このラジオでは私よくしますけどもね、まあ、答えはなかなか出ませんよ。まあ、ただ、いくつかね、それっぽい、まあ、答え的なものはね、出ました。幸せとは、他者貢献である。ね、これは、アドラー先生がね、言っておりましたけどもね、他者貢献。でも実際、他者貢献で本当に幸せになれんのかっていう話もあるんだけど、まあそこを信じてね、まあ進んでいくのも、まあありかなとは思います。ただ、幸せを求めるのも一つなんだけど、逆によ、不幸ってなんだろうっていうね、そっちに目を向けてみるっていうのはどうかなとちょっと思いまして。だから幸せっていうのを追い求めたら、まあ他者貢献になっちゃうけど、じゃあ不幸っていうのに目を向けて、不幸じゃなくなるにはっていうね、アプローチを。で、それを考えたときにね、私ちょっといろいろ考えたんですけど、今、まあ仕事ね、してるんですけど、私もね、なんだかんだでね、今の仕事は今年の1月末ぐらいからね、始めてね、もう結構経つわけなんですけども。結構経つつってもね、1年経ってないわけなんだけどさ。いや、しんどいのよ。仕事がしんどくて、で、そんなことをまた考えちゃったって話なんだけどさ、結局。いや、しんどいのよね、仕事が。っていう話、意外とみんな好きでしょ。ね。パルナイトが、ちょっとしんどいことになってるぞ。ね。それでウキウキするリスナーの方もいらっしゃるでしょ。ね、お待たせしました。ね。辛いっす。仕事が辛いっす。まあ何が辛いかっていうと、やっぱりね、なんだろうな、俺には難しい仕事なんだよな、って思う。結構難しい仕事してます、今。で、なかなかその勉強するにも勉強できねえというかさ、自分を高めようと思っても高められないっていうかね、それもなんかまあ物理的な話なんだけど、っていうのもあって、どうしようもないんだよね。休みの日に、ね、じゃあ、自ら何かね、勉強したりとか、それでなんか賄える、補えるものなのっていうと、そういうわけでもなくて、っていうのがあってさ。だから正直続いてる人って、やっぱ地頭が良かったりとか、理解力良かったりとか、数字に強いとか、なんかそういう人しか残ってってないんだよね。あとみんな辞めてっちゃってる気がすんだよね。まあ、なので、まあ、しんどいんすわ、正直。もう、ここ最近、胃が痛いんですわ。久しぶりにね、なんかね、仕事しててさ。で、そこで思ったわけ、私。すごいストレスだなと思って。でも、俺日常生活ってストレスって全くないわけよ。で、じゃあストレス感じるのってどこって言ったら仕事なんだよね。本当に仕事以外にストレスはないのよ、俺。生きてて。おそらく。まあわかんない。細かいのはね、いろいろあると思いますけど、その大きく、なんだろうな、メンタルいかれるぐらいのストレスやっぱし来るっていうのは仕事なんだよね、結局。って思ってさ、だからさっきのアプローチなのよ。不幸とは、っていうね、話になるわけよ。だから、不幸の元になる仕事。もうこれをやっぱり解消するしかないんだよなと思って。だから逆に、その、まあ今の仕事もね、全部が全部大変ってわけじゃないのよ。たまたま、この数週間の仕事に関しては結構きつい感じなのね。ただ、その前の1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月ぐらいはそんな大変ではなかったわけ。その、なんだろうな。 ちょこちょこ変わるのよ。やる仕事が。もうど、もうあんま言えないからね、俺もね、詳しくこの仕事の話をさ。なんだけど、その仕事が、周期的に、ちょこちょこ変わるわけよ。っていうのがあって。で、今やっている、担当している仕事に関しては、しんどいと。ね。いう話なんだけどさ。なので、結局、仕事以外、ストレスはないと。じゃあ、仕事で、ストレスがなければ、不幸ではないと、思うわけよね。だから、どうしようと思って、今の仕事。まあ、本当にもう毎日もう行きたくねえなと思っちゃってるわけ。だけど、まあ、行かないとね、おまんま食えませんからね。というわけで行きますけど、頑張って。でもさ、ストレスの少ない仕事って、ないかなって、ちょっと思って。まあね、今もちょっと転職活動とかいろいろしてますからね。で、まあそっちがね、なんかうまい具合に進んでいけばさ、それはそれでね、そのチャレンジはしたいなと思ってますけども、やっぱり、好きなこと、あとその価値観、大事なこと、あと、得意なこと、ね、得意っていうのはスキルじゃなくてね、根本で持っている、そういう、まあ、癖的なものだよね。っていうような、自然とできるようなことね。っていう得意なこととかね、いろいろ、まあ、要素があって、ね、それの、まあ、いいとこ取りをしたのがさ、なんか、一番ね、重要視した方がいいところではあるんだけどさ。で、それに紐づけて仕事を選ぶといいんだけど、なかなかね、そういうわけにもいかないんで、だから本当に、ストレスなく働くにはどうしたらいいのかって言ったら、好きなことでも、大事なことでもなくて、ただただ得意なこと。もうこれだね。多分、答えは。理想はあるよ、もちろんね。充実してさ、自分がキラキラ輝きながらさ、自分の力を全部発揮してさ、それで仕事をね、やってね、お金ももらえて、みたいなさ。それが一番最高よ。だけどさ、なかなかむずいじゃん。いや、もちろんその可能性はあると思うよ。でも、そこにたどり着くのって本当にね、大変だと思うから、だから、好きなジャンルとかさ、そういうのも関係なく、ただただ得意なことをやれば、幸せかどうかはわからないけど、不幸ではなくなるよね。で、不幸って一番辛いじゃん。毎日仕事行きたくねえなーって思ってるのって、もう良くないじゃん。体に。心にも。だから、本当に、得意なことをすれば、ね、得意なことをもう仕事にするのが、一番ストレスなく、不幸ではなくなるなって。もう幸せである必要ないよと。ね、できたら幸せがいいよ、そりゃね。ただ幸せである必要なくて、不幸じゃなきゃいいと。いう、もう着地ですよね、そこね。って思いまして。なので、今日はですね、もし皆さん、よろしければですね、お便りなんかもね、お待ちしているんですけども、まあ、後でね、ちょっとお便りになって先言いますけども、今日ね、欲しいのよね、そのお便り。何かというと、まあ、パル内藤がやるにあたって、ストレスが少なそうな仕事。これ教えてほしいなぁ。パルさんだったら、ってね、こんな仕事だったら、ストレスなくできるんじゃないのみたいな、いうやつ。幸せじゃなくていい。不幸じゃなかったらいいよ。って思ってます。まあ、そんなね。また今日もね、幸せだ、不幸せだね。いろんな話しますけどもね。まあ、青い鳥を探して、ね、私もね、頑張っていますけどもね。 なかなか青い鳥見つかりませんからね。まあ、とはいえ、ね、もがきますよ、まだまだね。もがかないとね、何も見えてこないからね、結局ね。このままね、何もしなかったらね、終わりですからね、そのままね。なんだかんだ、ね。じじいになってももがき続けると。ね、死ぬまでもがき続けるんでしょうというね。まあ、そんな人生を送りながらですね、ラジオも一緒にお送りしていこうと思いますんで、よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。じゃあそんな感じでね、今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、俺いつもなんて言ったっけ？改めまして、パルナイトーです。こんばんは。でしたっけ？ね。もうそういうのもよくわかんなくなっちゃうぐらい不幸せなんだよ、今。不幸ですよ、本当にね。でもね、本当、不幸じゃなきゃいいよ。って思う。毎日が辛い辛いって、ね、思って、でなければいい、うん、毎日幸せだな幸せだなって思ういたいけど、そうじゃなくてもいいよ。ただ不幸だな辛いなって思い続ける日常はね、良くないよね、ほんとね。っていうことで、でも全ては仕事、もう仕事以外でストレスほんとない。まあもちろんこうやってラジオするにあたってね、毎週毎週なんかネタはないかな、ネタはないかなって探したりとかさ、そういうプレッシャーとかはあるよ。でもプレッシャーとストレスはまたちょっと違うからね。そういうところなのでね、ほんと仕事だよな、ネックなのはなーって思う。あー、ダメだわ本当に。もう仕事向いてねーって思うけど、そんな俺にも向いてる仕事あるんじゃないっていうね。得意なこと仕事にできたらいいんじゃないって思うけど、いや、そもそもパルさん得意なことなんてあるんですかという話もねありますし、あとまあ、ラジオ聞いてるだけだとね、やっぱり俺のね、全体像は見えるかもしれないけど、細かいところはね、結局リアルに会って喋ったりとか、まあ一緒に仕事したことあるとかね、そういう人じゃないとなかなか分かりづらいかもしれないけども、それでもね、なんとなくのパルナイトの全体像をね、見た上で、この辺の仕事だったらパルさんでもストレスなくできるんじゃないのみたいなね、そういうのあったらぜひちょっとお便り欲しいです。そんなわけでね、お便り宛先だけ先お伝えしておきましょう。宛先メールでお待ちしております。メールアドレスは radio@doutei.net radio@doutei.net、radio@doutei.net ね、こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、放送中読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。前にね、リスナーの方からこんな仕事いいんじゃないなんてのいただいたのはね、その町おこしみたいなね、町おこし協力隊みたいなやつね。だからそういうところなのかな、できるのかな俺にな、わからんけどもね。どのぐらい求められるんだろうね、仕事ってね。いや本当に向いてないんだよな、仕事っていう形のものにね、特にね。まあまあ、でもそれでも働かなきゃね、やっていけませんからね。もう早く切り替えたい、お仕事変えたい、そんなことを思ってね、毎日過ごしておりますけども。 そんなね、私ですが、今週も例の講座に行ってまいりました。ナレーション講座、ね、夢追い人だかんね、私もね、結局ね、もうしょうがないんだよ。だってたまに言われんだから、リスナーの人に、パルさん声いいですよね、言われるわけ。じゃあいいとこ伸ばさなくちゃね、いう話ですからね。ナレーション講座2回目行ってきましたよ。大変、想像以上に大変なことになってきました。もうナレーション講座もさね、慣れない仕事、まあ、慣れない仕事っていうかね、まあ、やりながら、ナレーション講座やりながらね、ラジオのネタ探しながらつってね、どうすんだいっていう毎日送ってますけどもね。いや、ナレーション講座のね、比重がでかくなってくる、でかくなってくる。まあ、今回で2回目でしたけどもね、結構大変だよね。何が大変かっていうと、やっぱ想像していたものよりもちゃんとしてたっていう表現が正しいのかちょっとわかんないけどね。いや、そもそもナレーションスクールみたいなさ、あるじゃない。それってね、2年間とか通ってさ、で1年間で20万だ30万かかっちゃうようなね、そういう学校がありますよ、ちゃんとしたね。で、今回言ってるのはそういうスクールっていうよりは、まあ、ワークショップというかね、講座というかさ、そういう感じなのよ。短期集中型のそういう講座だったりするからね、全15回4ヶ月ぐらいのね、講座なわけ。まあ、だからそこまでって言ったらあれだけど、そのね、2年間通うスクールレベルまでのことをするのかと言ったら、まあ、そこまではいかんでしょって思ってましたけども、意外とその濃くね、濃縮した講座内容だったりとかするので、これ意外とちゃんとしてるぞっていうのが、まあ、今回の印象ですか、第2回目行った時のね、思った印象なんですけど。でですね、2回目なりまして、まずですね、まあ、授業始まるときですね、生徒さんが毎週代わり番号で、その授業開始の時のね、オープニングの司会みたいなのやるのよ、持ち回りでね。で、じゃあ今週はって言ってね、2回目なんだけどね、今週は内藤さんお願いしますって言われて、あ、お、俺っすかと。で、じゃああと30秒で授業始まりますんで、つって。ね、内藤さん今日お願いしますね、とか言われて。俺やんのと。一応台本あるのよ。台本あんだけどさ。いや、わかんねえぞ、と思って。よくわかんねえ。まあまあ、やるしかねえな、と思ってさ。で、やるわけ。ね、皆さんこんばんは、みたいなこと言ってさ。ね、今日もやっていきましょう、みたいな。で、その後に、なんか趣味の話とかね、なんかね、一人一人喋るわけよ。私の趣味はこんなんですよ、つって。で、次誰々さんお願いします、つってね。喋ったりなんだして。で、その後だよね。みんなが全部ね、その、お話しし終わった後に、まあ、俺司会だからさ、最後まとめんのよ。ね。最後に自分でコメントしてまとめるって書いてあるの。だからさ、まあね、なんか皆さんいろんな趣味お持ちなんですね、みたいな。私もなんかね、そういういろんな趣味があるってことを知って、なんか挑戦してみたいななんて思ったり思わなかったりみたいな、なんかもうグダグダになったわけですよ、そこから。もう何を言ってんだか、もう途中でもう分かんなくなってんの、俺もさ、まとまんねえと思って、締めらんねえと思って、よく分かんねえけど、まあ、と思いますとか言ってね、 で、もう、終わりですよ、そこでね。うん、で、ありがとうございました、つってさ。じゃあ、ね、恒例の、ね、先週も言いました。ウォーミングアップで使うね、アメンボの歌。ね、ありましたね。アメンボ赤いな、あゆえを。ね。まあ、これをみんなでね、発声練習しましょう、みたいなんで、まあ、そんなね、オープニングの司会があるんだけどさ。いや、本当にぐだっちゃって。恥ずかしくなっちゃったもん。途中なんか周りの生徒さんと目一人あったんだけど、この人大丈夫かなみたいな目されてたからね。俺も死んじゃうかと思った少しね。もうちょっと無理だぞ来週と思って。まあ、そんなんありましたけど、ね、次のね、第3回の授業ではね、どんな話すればいいんだかね、わかんないけど、今回はね、趣味の話だったけどね、次何の話するんだろうなと思って。急に逆にね、また振られてもさ、何にもなんかは、俺ネタ帳ないと喋れないタイプの人間だからさ、ね、フリートークじゃないんだから、実は。ね、ネタ帳トークなんだからさ、その一週間ね、その週にあった話をするのは得意だよ。でもさ、それ以外の話ってもう、無理なんだよね。うん、っていうのもあるからね、なんかうまくね、今週あった話なんかからね、引っ張ってお話できるようなネタだったらいいなと思いますけどもね。まあそんなんでさ、ね、ちょっとまあオープニングっていうかね、授業開始のまあ司会だけしまして、で終わりましたと。で今回なんですけどもね、ナレーションの講座やったことといえばですね、発声練習しましたね。そのアメンボ赤いなあゆえお以外にもあるじゃないですかと。ね、よく聞くやつ。あえいうえおあお、かけきくけこかこ、みたいな、そんなあるでしょ。あいうえおじゃなくてね、あえいうえおあお、つってね。っていうのをやったりとか。まあ、よくある、本当に基礎の、ね、発声練習ですよ。とか、まあ、陽音って呼ばれる、キャケキキュケキョキャッキョみたいなね、やつをやったりとか。まあ、いろんなのあるわけですよね。で、こういう発声練習をして、意外と言えないんだよね。初めて、この発音をするからさ。まあ、あえいうえおあおみたいなさ、なんか、ちょっとね、なんか、やったことあるような気もしますけど。キャケキキュケキョキャキョみたいなさ。そういうのやったことないしさ。難しいよね、と思って。で、さらに、もうちょっとね、さらに複雑になったような発声練習とかもするんだけど、そんなのはもうやったこともクソもないから、もう、なんていうの？つっかえちゃうね、ほんとね。全然最後まで喋れなかったりとかするんだけどさ。まあ、そんなやつをやった後。まあ、前回同様ですよ。アクセント。やっぱ大事なんでね。アクセント発音が大事なんで、すべては。なんで、それのね、なんか、例文があってそれを読んだりとかして。難しいなぁと思って。全然わかんないと思って。なんか、アクセントを気にすると、おかしくなっちゃうね。本当にどこにアクセントがあるのかが分かんなくなっちゃう。難しいねーと思って。まあ、でも自然にしてればいい気はするけどね。なんか別にさ、まあ、喋るのがね、まあ、いわゆる標準語ってやつを喋るわけなんだけど、まあ、埼玉だしね、出身が。で今東京住んでるから。そこまでなんか変な訛りがあるわけじゃないと思うんだよね。たまにおかしいよ、俺もね。アクセントのね、ところがね、変だったりとかするときもあるけど。まあ、言ってもね、全体の 5% とかそんなもんでしょ？喋ってるうちのね。そこの 5% だけ直せばいいっちゃいいかもしんないからさ。あとはアクセントを強調してね。まあ、喋るみたいな。必要なんですけどもね、難しいなぁなんて思って。で、そんなんやったりとか。で、あとは、まあ、そういうアクセントの話以外であっ ったのはですね、こちら皆さんご存知でしょうか、ウイロウウリっていうやつ。もう本当に演劇とか声の仕事とか、まあ、そういうのを目指す人についてはもう誰しもが通る道でウイロウウリってのがあるわけ。これは歌舞伎のそのなんか歌舞伎のセリフみたいなやつなんだけどさ、口上っていうのかな。でウイロウウリってあるんだけど、それのやつがあって、で二代目市川團十郎さんの作品っていうかね、いうやつで300年前ぐらいのやつなんだけど、それをさ、やりましょうという話になって、でウイロウウリって俺聞いたことあったのよ。でなんでかっていうと、前にそのなんだろうな、ナレーションのそういうなんか教材じゃないけども、なんか本だったりとか DVD とかなんかそんなのがねあって、それをちょっと手に入れた時に、そこでウイロウウリっていうのがねあったわけ。なんか聞いたことはあったんだけど、結構本格的なスクールとかじゃないとやらんだろうと思ってたわけよ、ウイロウウリとか。だってなんか古いじゃん、古いじゃんって表現もあれだけど、もっとなんかね、発声練習とかわかるよ、そのアメンボの 歌とかあえいうえおあおとかわかるけど、4ヶ月ぐらいのその講座でこんななんかちゃんとしたっていうの、まあさっき古いって表現使ってちょっとまあちょっとね語弊があるかなと思うんだけど、古いっていうかそのなんか昔からあってそのみんなが通るようなものって、でもしっかりしたものじゃない本当に。それを今回この講座、短い講座の中でこれやるんだと思って、っていうので先生がこのウイロウウリっていうのをね、じゃあちょっと一回やってみますねって喋った読んでみますねっつって、でウイロウウリ読み始めたわけよ。まあ一通り読むと、まあ、5分とか5、6分7分かかるわけ。結構長いのよね。でもこれを暗記するらしいんだよね。わかんないけどね、俺たちにどこまで求めてるかちょっとわかんないんだけど、まあ、暗記する的な話はちょっと出てたりとかしたのと、あとこの演劇とかやってる人に関してはみんな暗記してるっぽいんだよね。だからさ、これウイロウウリ覚えなきゃいけないじゃんと思って、で次回の第3回の時にそのまあ一人がね全部読むと結構時間かかっちゃうから、その一節一節とかで多分生徒さんそれぞれね順番で読んでいく感じになるっぽいのよね。だから今週ずっとウイロウリを読んでるよ俺、本当に。つってもやっぱ一回につきね、最初はさもうつっかえつっかえでさ、もう読み方もよくわかんないし、昔のさやつだからさ結構なんだろう、まあ難しいんだよね読むのだけでも。で、で、だから、ただただ読むだけでも、もう突っかえちゃうし、読めないし、っていう状態なわけ、最初。でもさ、と思って。来週、ねえ、みんなの前で、これ見ながらとはいえね、読み上げなくちゃいけないわけでしょ、と思って。読まなきゃ、つって。でね、7分8分やっぱかかるわけ最初はね。だ一回それやったら結構疲れちゃうわけ。なんかもうああしんどってなるわけ。だからさ最初のうちは1日ね2回とかやれて3回とかそんなんだったけどさ、 疲れちゃうんだ、本当に。ね、声もね、ちゃんと出しながらさ、発声ちゃんとしながらさ、やったりするからさ、もう一回でもう疲れちゃうわけ。で、なんとかかんとかやりながらさ、毎日さ、二、三回やって、で、なんとか、まあ、今日もやってましたよ。ラジオ始まる前。今日5回、6回読んでたんじゃないかな。もうちょっとなんかわかんないけど。一応読んだりとかしてさ、まあ、どういうものかっていうと、まあ、聞いたことあるかな。まあ、聞いたことある人はあるでしょうし、ない人はないでしょうしっていうね、話なんだけど、ウィローリンっていう、まあ、セリフ。最初のところだけ、どんなものかだけね、言うと、別にしっかり読むと恥ずかしいからしっかり読まないよ、俺は。ね、恥ずかしがり屋さんだからさ。で、どんなやつかっていうと、拙者、親方と申すは、お立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方、総州小田原、一色町をお過ぎなされて、青物町を上りへ、おいでなさるれば、欄干橋、虎屋等へも、ただいまは停発いたして、遠斎と名乗りまする。っていう、出だしなわけ。で、こっからさ、ほんと今の、最初の出だしだけなのね。こんなのがさ、ずーっとこんな調子のやつよ。それがずーっと続くわけ。わからんし。今、一応突っかえずに、ね、喋ったけど、ここを突っかえずに喋るようになるまでも、うん、結構かかってるよ。大変。で、これを、ね、今ちょっと恥ずかしいからさ、そんなね、なんか、あれだけど、実際は多分ね、その、教室とかでね、喋るときは、話すときは、もう少しやっぱり声出して、もっとアクセントをね、しっかり意識してとかね、やるわけよね。まあ、まだね、その、恥ずかしいって気持ちがありますよ、やっぱりね。ただ、まだ2回目だから。これ15回とか終わった日には、もう恥ずかしい感じじゃないよ、多分ね。普通に、暗記して、ウイロウリを、普通にアクセントしっかりして喋ってる可能性があるからね。だから、今年の終わりぐらいから、ね、来年の初めぐらいには、ね、いや、恥ずかしいな、ちょっとね、ちょっとやってみようかなって思ったけど、今。恥ずかしがらずに。でもちょっと恥ずかしいわ。やっぱダメだわ。ね、まだこれ、まあ、そのぐらいなわけだよね。2回目じゃまだ恥ずかしいんだよ。これが徐々に恥ずかしくなくなってくるのかもしれないね。いや、そんなわけでさ、ウイロウリですよ。もうよくわかんねえんだよな、本当に。無人だよ。しかも、今回、ルピが振ってあるんだけどね。その、全部漢字とかに。ただ、今回の、その講座では、一般的な読み方ではなくて、一番厄介な読み方にしたウイロウリになってるらしいのよ。いろんなね、読み方があるらしいんだけど、その中でも、もうそれぞれもう、ちょっと読みにくいようなルビが振られてるみたいな、いう感じになってるらしくてさ。だから結構違うのかなーって、ねー思ったりすんだけどね。他にも、だから、そうねー。いや、わかんねえわ。もう、他のもう一節とか読もうかなとか思ったけど。いる？一応読んどこうか？どんな感じよっていうのはさっきみたいなね、感じだったりとか、岩頂より大都合森まで、お手に入れまする、この薬は、昔、陳の国の当人、ウイロウという人、我が町へ来たり、帝へ三代の檻から、この薬を深く込め置き、用いるときは、一粒ずつ、冠の隙間より取り出す。よってその名を帝より、東鎮光と賜ると。 みたいな。こんな、覚えられる？俺は覚えられないよ。大変。ねえ。っていう話。これが、ね。ウイロウリです。まあ、なんか、まあ、YouTube とか探すとね、ウイロウリって検索するとね、いっぱい出てくると思うのよ。で、やっぱり5分ぐらいのね、動画になってると思うんだけど、いや、ほんとみんなすごいなと思って。みんなやってんだ。だからそんなんで私もね、ちょっとずつ、お勉強してさ、やってます。意外と真面目にやってます。てかもう落ち着かないんだよね、やんないとね。だって、ね、次回の授業でね、みんなの前で喋るわけだから。せめて、まあ、つっかえだとしてもですよ。一応なんか、投資でちゃんとね、読めるぐらいにはしとかないとさ、やべえもんなと。今はね、そんななんかあんまつっかえないでね、喋れたけど、これ本当にもう、一節一節でもう全部つっかえてたからね、わかんねえもん。本当に。岩頂よりみたいな。大津ごもりみたいな。お手に入れま、するみたいな。この薬は昔、なんだいみたいなね、全然わかんなかったもんね。ようやくだよね。毎日毎日やってようやくちょっと喋れるようになりましたけど、まあこれもね、またもう時間ないんだよ。今日月曜日でしょ。で明日火曜日じゃん。で明日仕事あるしさ、普通に。だから仕事帰ってきて、そっからの寝るまでの時間くらいしか。もう練習する時間ないのよ。ただもう練習する時間なくて、っていうのも他にも課題があるわけよね。このウイロウリを覚えるというかね、読めるようになるっていう課題もあれば、もう一個課題があって、ニュース原稿の読み方みたいなのがあるんだけど、それを来週やりますよって言われて、でニュース原稿があるわけよ、いくつか。でそれを読むにあたってちょっと下準備をしなくちゃいけないんだけど、それをしてきてくださいねって言われてんだけど、まだ何もやってないんだよね。ウイロウリで精一杯でさ、何もできてなくて、だから明日帰ってきたらそれをやってニュース原稿を一通り読めるようにしてみたいな。でなんかちょっと大変だなって思うけど、でもよかったと思ってるのよ、正直。やっぱウェブでね、授業受けたりとか、その通信教育ね、だったりとかね、そういうのだとやらんよね。だっていいんだもん、別に来週の何曜日までにね、できるようになってなくちゃいけないとか、そういうのないんだもん。まあまあ、年内にできればいいでしょうとかさ、そんな感じになるわけじゃん。で、一週間に一回、ちょっとだけ読んで、みたいなさ。で、まあ、ギリギリ、4ヶ月後ぐらいに、まあ、つっかえずに、なんか見ながら喋れるようになりますぐらいのさ、感じでいいのかなって思っちゃうじゃん。でもこちとらね、一週間でね、ある程度できるようにしないと大変なことになるからね。そういうなんかプレッシャーがあるのは、やっぱこれ通いでね、行くっていうところで、まあ私的には合ってたのかなと思うよね。本当になあなあにならないというかね、やるしかねえしね。でなんか上手いんだよ、みんな授業に出てる人も。まあ、一人が、もうちょっと頭一つ抜けちゃってるんだよ。頭二つぐらい抜けちゃってると思うんだけど、めちゃめちゃうまいんだよね。女性の人なんだけど。だから、その人は、 多分完璧に仕上げてくると思うんだよね。で、他の人はちょっとわからんけど、ねえ、すごいねみんなねと思って。だから、で、俺なんかさ、もう声がさ、ニヤニヤしてんじゃん。わからんけど、なんか自分で思うわけよ。まあ、ニヤニヤしてる声だなと思って。で、これをさ、もっと、そのナレーションたる声にしなくちゃいけないわけだよね、今後は。その辺もさ、なんか、ちょっと辛いなと思って。他の生徒さんみんな、なんかそれっぽく聞こえるの少し。まあ言ったらちょっとしたナレーションだったりとか、アナウンサーみたいなね、喋り方っぽく聞こえるんだけど、俺だけニヤニヤしてんだよ、声が。だから、これ困ったなぁと思ってね。でもまあアクセントをしっかりして、ういろうりやってれば、ちょっとはね、良くなんのかなぁって思ってはいるんですけどね、頑張りたい。で、あと、もう一個あるのが、CM のナレーション。っていうのもちょっと課題であるんだけど、これは、4ヶ月通して、ちょっと一つの題材のね、CM ナレーション挑戦するみたいな話なんだけど。これもね、俺が喋るとね、なんかニヤニヤしてる CM ナレーションになっちゃうんだよね。ナレーションじゃないんだよ、やっぱり。やっぱなんか、素人が読み上げてますみたいな感じになっちゃうんだよね。なんかそれがね、なんかちょっとかじった感じがする。喋りができるとね、いいなーって思うんだけどね。そしたらさ、なんか、広がるよね、幅がね。やっぱり、ラジオやるにもしてもさ、ちょっとしたコーナーやるにしてもさ、なんかね、ニュースっぽい、何かができたりとか。まあそういうね、なんか、もうわかんねえけどさ、幅が広がりそうな気すんだよね、何かしらね。それができるようになることで、面白いことできたりね、あるんじゃないかなと思うから、なんかね。あ、そのさ、それこそだよ。童貞ネットの CM とかだって、撮れるわけじゃない。今までだったら撮れないよ。ニヤニヤしてる声だから。で、童貞ネット、アットネトラジ、みんな聞いてくださいね、みたいな。なっちゃうけど、もう全然違うからね、多分ね。4ヶ月後とかね。かっこいいのになっちゃうでしょ。求めてないけど、童貞ねってかっこよさ求めてないけどさ。まあ、そんなんで、ね。大変なんですけどもね。まあ、ちょっと頑張ってやってますよっていう感じ。ねえ、ちょっと、だから、明日も忙しいね。今日はさすがにね、もうね、ラジオ終わったらすぐ寝てね、また明日も6時起きだからね、仕事あるから。だから、もうできないけど。明日帰ってきたらね、結構がっつり、やんないとね、いけませんね。まあ、追い込まれた時にはね、やるから。っていうか、追い込まれないとやらないからね。そういう意味ではね、まあ、一番いい形でね、頑張れるんかなってちょっと思ってます。まあ、そんな、ね、ナレーション講座の2回目のお話でございましたけども、この、ナレーション講座のお話、まあ、今日もね、十分に話しましたけど、別で撮ってるんだよね。実は。先週も言いましたけども、あわよくば、ナレーター大作戦っていうね、新しいポッドキャストを収録はしてます。第2回目も収録しました。第1回がね、だいたい19分ぐらい。で、第2回目に関しては25分。っていう感じなんですけど、結構良かったんだよね。2回目の収録した時の音源、ぜひみんなに聞いてほしいんだけど、結構いい感じだったんだよね。1回目はなんか、あんま面白くねえなーって思ったの。正直ね、聞いてて。こんな感じじゃ、2回目あんま期待してもらえないかなと思ったけど、2回目結構良くて、2回目聞いてほしいなーと思ってんだけど、どうやって公開しようと思って。いろいろね、公開の仕方はあると思うんですけど、まあ今のところね、誰にも聞かせてないね。 誰にも聞かせてないポッドキャスト音源が増えていくっていう。いつか公開するかもしれないですけどね。どうしましょうね、本当にね。そのうちね、公開しないで全、まあ、なんか第15回ぐらいまで増えちゃってね、どうしようみたいなね。もうナレーション講座も授業全部終わっちゃったんだけどみたいなね。残ったのは音源だけみたいな。なりそうな気しますけどもね。まあそうなったらその時にね、なんかまとめて公開しますか。でもせっかくだったらリアルタイムでね、なんか毎週やるんだったら、まあそれの方がいいかなって思ったりするんだけど、なんかね、例えばよ、例えばの話ですよ、これはね。いろんな公開の仕方があると思います。で、このあわよくばナレーター大作戦、新しく新規のポッドキャストとして配信を始めるっていう方法もありますし、童貞ネット内でなんかボーナストラック的なね感じで、例えばサブスクとかで公開するっていうね方法もありますし、もしくは普通に単話で販売とかね、まあ1話、第1回目は無料で第2回目は有料だったりとかね、それ以降は有料みたいなだったりとか、いろんな形式は取れるんだよね。でもさーって思っちゃったりすんだよね、やっぱね。ビビりだよね、ほんとね。お金を取ることの責任感みたいなね、あるじゃん、やっぱ。耐えられんのか。だってこうやってさ、2時間のラジオね、毎週無料で配信してるわけじゃない。なのにさ、20分ぐらいのねえコンテンツをさ、有料でってなんか感覚もおかしくなってんかもしんないけどね、俺もね。1時間ぐらいじゃないとなんかお金取れねえかなとか思ったりもすんだよね。そのボリュームだったりとか、やっぱあるじゃん、ある程度って思うけど。別に普通30分番組とかもあるからね、世間でね、とかね。でもサブスクとかにしてもそれはそれでね、途中で終わっちゃったらね、15回ぐらいで終わっちゃったらさ、どうすんだいって話じゃない。サブスクって変な話で半永久的に続いていくようなものじゃない。だからこそじゃん。だから途中で終わっちゃうようなものでサブスクにするのもまた変な感じになっちゃうかなと思うし、だからやっぱ単話で販売、誰が買うんだいっていうねって思っちゃったりとかね。やっぱね、やんなきゃわかんないんだけどねって思ってます。だからなんかね、ちょっとあとはもうその無料でね公開するって方法もありますけどもね。まあ、せっかくだからね。もともとさ、その、クラウドファンディング。でね、クラウドファンディングで、お金をちょっと集めさせていただいて、そのお金で、ナレーターのね、学校、行こうっていう計画が一瞬、ね、あったんですけど、もうそれはね、やらずに、結局自分でね、お金払ってね、行くことにしちゃいましたから。で、本当はその、なんだろう、皆さんからね、お金をもし集められたんであれば、それのね、リターンとして、毎週、ポッドキャストの方をね、そういう、取り下ろしでね、やったのを配信ねしていけたらなっていうのあったんだよね。だからまあそういう意味では、このあわよくばナレーター大作戦を、順番逆ですけどもね、まあ有料配信するっていうのはまあまあ想定していた流れでもあるっちゃあるんだけどね。でも正直なところ、まあ、番組にはちゃんとなってるけどもね。でも今日も喋っちゃってるじゃない。こうやって。童貞ネットの方でね。 そんな変わんないよ、言ってることね、あんまね。まあまあでも、正直、第1回の話は、先週の童貞ネットの方が良かった。で、第2回の話は、おそらく、あわよくばナレーター大作戦の方が良かった。気がします。まあ、両方ね、同じような話してるんだけども、まあまあ面白く聞けるかなと思うしね。とかとか、ね、思ったりするんですけどね、どうすんのがいいんでしょうか。まあ、逆に、この、あわよくばナレーター大作戦以外ってね、例えば、今後俺がね、音声コンテンツを有料で配信したいと、ちょっと思ってますと。で、それにあたってですね、皆さん、どんな内容だったら、お金、出しますかと。いう話もちょっと聞きたいよね。なので、もし、よかったらですね、まあ、その辺もお便りもらえるとありがたいなと思うんですけど、どんな、内容の話だったら、有料配信でもいいんじゃないのとかね。自分だったら買いますよ、とか。なんかあったらね、それも合わせてメールでね、いただけたら嬉しいなというところでございますね。だからやっぱ、ね、そういうスペシャルウィーク、特別編みたいなね、番外編みたいなのがいいとかね、どっか潜入レポがいいよとかね、いうのもあるでしょうし、今回みたいなね、その、まあ、ナレーション講座のね、潜入レポですよ、これもね、ナレーター大作戦も。っていうのもあるだろうし、まあ、なんでもない雑談というかね、まあ、言ったら、例えば、今日はこの家系のラーメン食ったんだ、みたいな。なんでもない5分ぐらいの話とかね、そんなんでもいいよっていう人もいるかもしれないし、まあ、いねえけどさ。とかね、なんか何したらいいんだろうね。ほんとわかんないよね。で、結局やらないで終わるみたいなさ、いつもね。まあ、それも良くないからね。まあ、なんかしら、ちょっと動かないとね、と思ってますけど。まあ、そんな感じでした。ね。そんな、ナレーション講座2回目。ね、やりまして。で、これが、水曜日かな?ありましたと。もう大変ですよ。もう水曜日、朝、6時に起きて仕事して、で、それが終わったら、夜、ナレーション講座受けて、で、帰りの電車ですよ。帰りの電車でね、今週末っていうかその土曜日に、釣りに行く予定があったの、友達と。で、ちょっといつも行く釣りの友達とはまた別のね、友達なんだけど。で、ちょっと釣り行こうよって話になって、じゃあ、土曜日、週末行こうかって話になってて、で、友人がね、車出してくれるって話で、で、俺はじゃあ、場所をね、ちょっと、ピックアップするわ、みたいな。で、そんな話になってて。で、その、まあ、釣りする場所に関しては、ちょっといろいろ調べたんだけど、いいなって思ったところが、その隣接する駐車場が臨時休業みたいにしてるらしくて、無理かななんて、ね、ちょっと思いながらさ、で、いろいろ探してたんだけどさ、結局、どこがいいんだかもうわかんなくなってきちゃって。で、いつも一緒に釣り行ってるね、友達の方にもちょっと相談してさ、ね、この辺いいかなって思ってるんだけど、ちょっと駐車場とかもちょっと臨時休業とかなってるし、どうすればいいかなみたいな話してさ、したらなんか近くに、そのあ、まあ、近くでちょっと離れたところに有料駐車場があるから、そこを使えばそのね、行きたいところのその釣り場で釣りできるんじゃないのって話になって、それだと思って。で、そんなことで、じゃあ、その場所に行こうっていう風になって、で、その水曜日、ナレーション講座の帰りだよね。電車の中で、土曜日ね、その一緒に行く友人にさ、LINE して、じゃあ土曜日、 この釣り場にしようと思うんだけどどうかなみたいな。LINE したわけ。そしたらさ、これ水曜日の22時半だぜ。ね、もう、まあ遅いんですよ。ナレーション講座ね、終わんのがね。で、帰り、電車の中でさ、LINE して、そしたら、すぐに帰ってきたわけよ。返事が、友人から。したらさ、今から行くって、いう返事が来て。何を言っとるんだと思って。土曜日じゃないんかと思ったら。なんか結局なんか次の日、木曜日なんだけど、祝日らしいんだよね。あんま俺今、曜日の感覚なくてさ、あんまりね。祝日とか。で、ちょっと把握しなかったんだけど、祝日らしくて、で、友人は休みらしいのよ。で、実は俺も休みだったんだよね。次の日、木曜日。仕事なくてさ。だから、あ、祝日だからなかったんだ。で、まあ、気づくんだけど、そこでさ。で、そんなんでさ、友人からさ、その、今から行くって言われて。いや、22時半って、これからと思って。これ、朝6時起きで夜ナレーション講座やって、その状態だぜと思って。寝ないで行くんかと思って。土曜がいいけどなーって思ってんだけど、なんか結構友人のテンションが、今日でしょみたいな。もう今から行くっしょみたいな感じになってるわけよ。土曜じゃないっしょみたいな。今っしょみたいな。マジかと思って、倒れちゃうぞって。俺もね、さすがにね。緊張しっぱなしだからさ、もうね、そんな、今日もね、ラジオの冒頭で喋りましたけど、仕事辛いわけよ、今、本当に。それも緊張しっぱなしのね、一日だからさ、仕事もナレーションもさ、もう疲れちゃっててさ、これはちょっとって思ったけど、まあ、でも、友人のテンションは完全に、もう今日行くモードになってるから。いや、せめて、もうこの後すぐだったら変な話ね、集合1時とかになっちゃうからさ、1時集合してそっから行ったりとかしたらもう、ちょっと倒れちゃうからと思って。せめて、3時集合にしてくれと。だったら行くっていう話して。したら分かったよ。3時集合でいいよってなって、で結局、もう、その木曜日の朝だよね。寝ないで。結局家帰ってさ、結局ね、その、ウイロウリとかさ、初めて聞いたね、ウイロウリをさ、読めるようにしないといけないしさ、とか思うしさ、家帰ってきて復習したりとかして、で、あともう疲れちゃったからもう一日、ちょっとゴロゴロしたりとかして、もう気づいたらもう3時だよね。やばいやばいっつって。で、合流して。で、そっから、その目的のね、釣り場まで行ってさ。まあ、1時間半とか、そのぐらいで着いて。で、なんか、まあ、周辺ね、ちょっと、ぐるぐるぐるぐるしながらね、どこ止めようとかね、どこのコンビニ行こうとかね、なんか、うろうろして。で、なんだかんだで釣り始められたのが5時かなぐらいからね、ちょうど日が出るかっていう感じ、ちょっと明るくなってきたぐらいのね、時間で。ただね、風が強い。この日ね、強かったんだよね。でもそこがね、ちょっとね、しんどいところありましたけどもね。でも、もう朝も早かったからね、一番乗りで。その釣り場、本当になんかその、堤防の先端の方から投げれば、あんま根掛かりしないんだけど、そこ以外で投げると、結構根掛かりしやすいところでさ。それもあってね、できる限り早めに行ってね、先頭で投げたかったなってのあったからさ、まあ、そこの場所取れてよかったなと。 て、で、今回、結構もうずーっと投げてたんだけど、休みなく。俺もちょっと成長してんのかちょっとわかんないけどね。根掛かりは一回だけしたんだけど、でもそれもちゃんと復旧できて、だから今回一回も糸切らず、一個も、ルアーをなくすこともなく、ね、終わりまして。3時間かな。途中でね、やっぱり友人も前の日ね、普通に稼働してる後にね、車運転してね、来てるんで、意外とテンションはね、来るとき高かったけど、もう釣りを始めて、ね、少し経ったら、少しずつね、テンションは落ち始めてさ、疲れちゃってね、やっぱりね、運転してるからさ、のもあってさ。なので、3時間ぐらいかな。5時から8時過ぎぐらいまでね、やって、で、ちょっと友人も少し疲れてきたって話もあるし、俺もまあまあ、投げたしと思って。じゃあその辺で終わりにしよっか、つって。結局一匹も釣れずにね、今回終わってしまいましたけどもね。でもなんか、久しぶりの釣り、1ヶ月ぶりぐらいだよね、釣り行ったのね、確かね。だし、前回がすごい不完全燃焼だったんだよね。本当になんか、リール巻くのもしんどくて、前回。ちょっと熱中症っぽかったんだよね、始めた時からね。だし、湿度もすごい高くて。でもあったけど、今回はね、全然平気だったね。3時間投げっぱ、巻きっぱ。ずーっとやってたね。楽しく。だったんでね。まあ、いい釣りができたかなーっていう。まあ、そんな感じでした。で、本当はね、風があんま強くなかったらね、動画とかも撮ってね、なんかアップしようかなと思ったんだけど、風が強くてね、なんか、音声、ね、風がビュービュー入っちゃうのもちょっとあれかななんて思って、ちょっと撮らなかったんだけど。ね、あんまそんな気にしないでね、撮ればよかったよね。で、今、公開しております。まあ、そんなところかな。ね、釣りに関してはね。で、まあ、そんな、もう水曜から木曜日。で、もう午前中だよね、もう終わってさ、8時までやってね、そっからもう帰ってきて、午前中にはもう帰ってこれたけど、結局、帰ってきてね、もう、すぐ寝ちゃったもんね。もう疲れちゃってね。で、寝て起きて寝て起きて、で、途中で、ウイロウリ、ね、練習してみたいな。まあ、そんな感じだったんですけどもね。まあ、そんなところかな。今週は。で、水曜日、木曜日と、ね、行きましたけどもね、金曜日。まだあるんですよ、今週。ね。金曜日がですね、何があったかっていうと、面接が予定されてまして、9月24日金曜日、17時から面接と。先週ね、1個面接を受けましたっていうね、話をしたんですけど、それとはまた別で、今度は、前はね、契約社員の面接だったんだけど、今回は別のやつで、派遣の面接をちょっと受けることになっておりまして。で、夕方17時からかな。で、予約してたんだけど。で、なんかね、ここは、電話の面接だったんだよね。前はね、ズームとかだったんだけど、今回電話面接ってことで、まあ、事前にね、経歴だったりとか、なんか適性検査とかね、そういうの全部やっておいて、その上でねお話しする感じなんだけどさ、だから朝仕事行って、で速攻で家帰ってきて、でそれでね面接するっていう感じだったんだけど、仕事をね、その日それでまあしんどいなーなんて思いながら仕事やって、で終わって、でも仕事中携帯とかさ、見れないからさ。もう仕事終わった時にね、携帯とかね、カバンの中入ってるから、そ それで見れるなんだけど。で、仕事終わって、携帯、取り出し。で、メールとかね、見てたらさ、一個メール来てんのよ。どこからメールかっていうと、先週受けた求人の会社から、メールが来てんだよ。このタイミングかと思って。で、派遣の面接する前に、先週受けた面接の結果がこれ来たのかと思って。頼むぞーつって。もうこれ受かってさえくれれば、もう派遣の面接とか受けなくたっていいんだからと思って。頼む頼む頼むと思って。開くじゃん。どうだと思います皆さん。まあ、こんだけ伸ばして喋ってると、まあ、そういうことよねって話なんだけどさ、そう。お祈り申し上げますでしたね。だってこれは完全にさ、お祈り申し上げますじゃないメールだったとしたらだよ。もうラジオのオープニングだよね。皆様っつってね、大変お待たせいたしましたっつってね、スタートラインに立てますっつってね、契約社員受かりましたって話をするわけじゃん、一発目。してないっていうね。ことはお祈りメールですよ。悲しいかな。残念でしたね。いけるかなってちょっとね、少し思ったんだけどね。いけなかった。まあまあ、もう切り替えていかないとね、もうしょうがないからね。もう今の仕事はもうちょっともう、一日でも早くね、やっぱり、もうやめたいですからね、やっぱね。だからさ、だからもうね、切り替えていこうってことで、もうその日ですよ。まあ、面接結果分かった後に、今度は派遣の面接を受けるわけなんだけど、受けた仕事としては、もう、ほぼ一緒の内容。職種とか業種とかもそういうのも全部一緒。で、ただ、いや、本当に全く一緒なんじゃないかっていうような求人なのよ。それが契約社員なのか派遣社員なのかぐらいの差っぽくて。わかんないのよ。詳細がわかんないのよ。その、契約社員の時は、ちゃんとしたその会社名とかわかるわけなんだけど、派遣の時って、まだ会社名とかを公にしてないから、わかんないのよね。どこの会社の派遣なのかとかね。でもなんかエリアとかもなんか一緒っぽいし、仕事内容も一緒だし、でも給料が違うんだよね。契約社員の時は22万とかそんなもんなのよ。なんだけど派遣社員だと27とか。なんだよね。5万円ぐらい違うのよ。そんなことあるって思ったりもするんだけどね。直接雇用の方がめっちゃ安いのと。いや、そんな、どうなのって思ったりするんだけどさ。でも違う会社かもしれないしね。ちょっとわかんない、そこはね。で、まあちょっと、電話面接ね、受けてさ、いろいろ話を聞いて、なるほどなと思って。まあ、大体、ね、前回の面接でね、お話聞いてますから、私もね、同じような話。だなんか、ありますかって言われても、まあ、大体、お話詳しくしていただいてるのでね、わかります。大丈夫です。っていう話なんだけどさ。でも一通り良かったのよ。その面接官の人ともね、いろんな話して。ただ、最後に、これだけちょっと伝えておきたいと思うんですけど、って言われて。パル内藤さんは、ストレス耐性ってありますか?って言われて。ストレス耐性ですか?つって。こうやってね、ポッドキャストをやって、あることないことをね、リスナーの方から言われたりとかして、ストレス耐性鍛えてきたところは鍛えてきましたけども、 でもないよねと思って、すぐメンタルやられちゃうじゃん、ちょっと言われたら。ないよストレス耐性なんてと思うんだけど、でもさ、そこでねストレス耐性ないですなんて言ったらさ、終わっちゃうんだよね話は。じゃあご縁がなかったっていうことでになっちゃう感じがすごいあって、っていうかこの仕事ストレス耐性必要な仕事なのみたいなねところもあるけどね。そんなこと言われる仕事ある？なくないって思うんだけど。でもね、まあ言うしかないの、こっちもね。まあなんか悪意があるような、そんななんかねえストレスの溜まり方っていうのだったらちょっと耐えられないかもしれないですけど、そういう悪意とかがあるとかそういうんじゃなければ、なんかねその人と人とのやつとかでね、じゃなければまあ大丈夫だと思いますけどもねみたいな言って。やっぱ悪意が辛いじゃん何事もさ、そういう人間関係ねいるじゃん一定数さ。なんか基本善人だと思ってるよ俺は、人は。だけどいるんだよねやっぱね、一定数悪意を持ってる人が。それはもうしょうがないことでさ。だからまあなんか、まあ、とはいえね、ストレス耐性ありますかって言われる仕事ないぞなかなかと思って。とかね、まあ、そんな感じで面接終わりまして、またねちょっとその派遣先のところとまあ話をして、今回のねその面接結果なんかの内容をね、その持ってってっていう話らしいんだけど、もしかしたらなんだけど、わかんないよこれはね、その派遣先の会社名がわかんないから。で俺もちゃんと言ったのよ派遣の人にはね、その派遣の面接官には、他に受けてるところありますかって言われて、で普通に正直に同じ業種で探してて、でそれで一個申し込みはしてますっていう話はしててさ、だからもしかしたらその落ちた会社に、もともとはその契約社員でね、ご縁があればだけど、ご縁があったら契約社員でお仕事させていただくっていう流れだったかもしんないけど、そこがなくなって派遣社員としてその会社に行くっていう可能性はゼロではなくなったけど、でもわかんないよね。でこのパルナ伊藤さんという方が今回派遣でうちからちょっと出したいと思ってるんですけど、いかがですかって、あこの人この間落とした人じゃんみたいななったら終わりなんだけどね。まあ大変ですねほんとね。でまあそんなのもあるんですけど、でそれの面接終わってからですね、まあまあまだ待っててね、で金曜だからねそれやったのね、だからまだ結果分かってないんですけど、まあ、今週中ぐらいに分かるんじゃないかなとは思ってますよ。でまたそこ決まったりね、決まんなかったりしたらご報告化したいと思うんですけども、で他にもですね、もう一個同じような内容のちょっとお仕事を見つけまして、これも派遣なんだけどちょっと見つけたので、それもちょっと応募はしてみました。まだ何も連絡が来てないんでね、これちょっとダメかもしれないですけどもね。まあ、そんな感じだからちょこちょこね、この系統の仕事、まあ、この系統っていうのはね、どの系統だって話なんだけどさ、なんか少しずつ見つかってきてるのでね、まあこれを頑張っていくか、もしくは俺の得意なこと、もう興味とかなくても何でもいいよね、何の興味なくてもいい、ただ得意、ストレスがない仕事っていうのをね 見つけてやるっていうのも本当に一つだしね。まあ何がいいんでしょうかっていうね。でもそろそろストレスのない仕事を見つけたいね。どうなの？みんなやっぱり死にたくなってんの？仕事して死にてー、まあ、死なないけどね、もちろんね、死なないんだけど、うわ死にてーって毎日仕事行く前、仕事してるとき、仕事終わった後、死にてーって思ってる？まあ思ってる人多いだろうな、やっぱな。会社ね、隕石落ちて消えてくてくんねえかなみたいな、朝行ったらみたいな、そんな感じだもんね、多分ね、みんなね。どうなんだろうね。まあ、そうじゃない感じで働きたいよね、やっぱね。とかとかね、そんな感じですね。まあなので、またね、今週とかなんか面接とかあったらね、いいなーっていう感じですね。まあ、ちょこちょこ探していきましょう、この系統ね。うん、頑張って早く今年中にね転職決めたいね、ほんとね。いい仕事、まあ、まあ仕事別にしなくてもいいんだけどさ、その何かしらね、収入を得る手段さえ得られれば、仕事をする、仕事っていう表現もあれだけどさ、例えばだからさっき言ったよね、そのポッドキャストの配信とかでね、なんか生活費稼げるんであれば働く必要はないわけですし、それこそポッドキャスト配信が仕事になるわけだからね。だからそういう意味ではね、そうなんかその勤労っていうの、雇われて仕事をするみたいないう金の稼ぎ方じゃなくてもね、なんか他の金の稼ぎ方ができるんであれば何でもいいんだけどね、結局だから向いてないんだから仕事すんの。できる限りそういうなんかその 労働が向いてないから、多分ね、労働じゃない形でなんかお金を稼ぐ方法なんだけど、マネタイズも向いてないからね、だからお金向いてないんだよね俺ね、ほんと困っちゃうねーと思って。だからもうね、仮想通貨ね、仮想通貨上がってくれ、これしかないんだよ俺にはね、残された道が。まあ、つうわけで、今週も仮想通貨の話なんですけど、今ね、コインチェックっていうところと、ビットフライヤーっていうところをね、その仮想通貨の口座っていうのかな、作って、まあ、そこで取引してるんだけど。なんだけど、なんか、決済手数料が結構高いのよ、両方とも。で、IOST とかは、今、ね、コインチェックでやってんだけど、まあ、まあまあ高いのよ。買うのも高ければ、売るのも高いみたいな、その、なんていうの。結構持ってかれんのよ、お金。だから、これどうしたもんかのって、思ってたら、この前、OK コインっていうところが、そのね、仮想通貨の IOST っていう通貨を取り扱い始めたわけ。で、この OK コインっていうところが結構その手数料的に安いっていう話があって、じゃあちょっと OK コイン口座作ろうと思って。で、コインチェックから全部 IOST をね、OK コインに移そうと思って。で、今週 OK コイン口座開設の手続きしてたの。そしたらさ、やっぱあるんだなと思って、こうやって俺が動くと世界が動くんだけどね、 OK コインの口座開設しよう、ね、申し込みしたぞ。その後9月24日金曜日、中国人民銀行、仮想通貨を全面禁止っていうね、ニュースが流れて、そんなことあると思って、もうね、俺は本当に何にもしないでね、生きてないといけないんかいと思って、何か動くと ね、すぐに経済に影響出んなと思って。で、中国すら動かしちゃったもんね、と思って。で、そんなんで、その発表があって、たった1時間で、1IOST が 7.2 円だったんだけど、一気に1円下がって 6.2 円になっちゃったからね。結構落ちてるよ。10% 以上落ちてるからね。結構、ね、ガツンと。いきましたね、ほんとね。びっくり。だって、7.2 円とかのうちの1円減ってるんだからね。それ結構だよねっていう話なんだけどさ。たった1時間半でね、ドカーンと下がって。いやー大変だなーと思って。でも、なんだかんだで、その辺で止まってくれてさ、今、6.5 円ぐらいなのかな ?1IOST が。だ、なんとか踏みとどまってくれたんで、一瞬ね、売却しようかどうかっていうのもちょっと、視野に入れて、注視してたんだけど、なんとか、ね、こらえてくれたんで、まだ持ってます。で、一応その後もね、ちゃんとコイン、OK コインの口座も開設完了したんで、先日、コインチェックからすべて移動させました。まあ、コインチェックね、いいんだけどね、アプリとかもめちゃめちゃ使いやすいし、あとチャットとかもあるんだよね。その通貨ごとにチャットがあったりとかして雑談できんのよ、その通貨に対してね。っていうのもあるから結構使い勝手いいんだけど、まあ手数料みたいなね、結構ボラれてる感じがあるので、まあ OK コインにしたんですけど、OK コインはね、悲しいかな。アプリがないんだよね。ブラウザーなんだよね。っていうのもちょっと使いにくさはあるんだけど、でもしょうがない。背に腹は変えられんよね。やっぱ、手数料が安いっていうのはね、ほんと強みだと思うんだよ。今後コインチェックがね、手数料安くなったらまたね、戻したいなと思いますけど、その日が来るのかちょっとわかんないんでね、それまでは OK コイン、ちょっとね、使っていこうかなと。つってもまあ10年なんだけどね、決済するの10年後なんだけどね、っていう感じなんですけども。まあ、未来はね、ちょっと送り人に慣れてるんじゃないかなと思うんでね、その時の決済の時にね、まあ、安い、まあ、口座また作っといてね。で、決済したいなと思いますけどもね。だって、税金で 50% 持ってかれんだから。そのさ、何百万かみたいなね、利益だったら 20% ぐらいしか持ってかれないんだけど、その、何千万とか億とか言っちゃうと、50% 持ってかれちゃうんだよね。税金。だからちょっとでもね、やっぱ削減しないといけないなって。今のうちからね、ちょっと対策をね、しないといけないですねっていうことだよね。まあ、そんな、こんななね、今週でございましたね。じゃあ、まあ、お便りとかもちょっといただいてるから、お便り読んでいきましょうか。お便り。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。パルさんが得意で一生食べていけそうな仕事か、親孝行とかどうかなって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。親孝行ですか。まあ実家に帰るっていうね、選択肢。まあね、でももう無理だよな。もう無理だなと思っちゃう。もうさ、20年一人で過ごしてきちゃったじゃん、一人暮らしで。これも無理だよ、親と暮らすの。そういうもう生活リズムじゃないもんねって思う。そのなんかだから 無理だな、親孝行。まあ、ね、実家暮らしが親孝行かどうかわかんないよ。まあ親は、俺の生活リズムさえおかしくなければ親は喜んでくれるよ。多分ね。でも、 生活リズムがもうむちゃくちゃだから、逆に親がイライラしちゃうと思うんだよね。今帰っても。だから親孝行にもならねえし、みたいな。ね、実家に帰省してね、まあ、帰省して帰省するみたいな、なんかその、家に帰って、ね、ちょっと帰省中みたいな。パラサイト。するのもね、したら一生食べていけるかもしれませんけども、無理だろう、親も高齢だしな。その、難しいんじゃないですか？一生って考えるとね。その数年とかだったらね、まあありかな、ありかなっていうかね、そう、食っていける、ね、食わせてもらうことは可能かもしんないけど。でもなぁ、もう、親もさ、高齢でさ、いつまで働くのって話じゃん。まあまあ、そのうち年金とかでもらったりし始めるんだろうけどさ。でもね、そこで、ちょっとなぁって思っちゃうな。うん、それ以外、ね。その親孝行以外で、ね、表現方法親孝行っていうね、表現方法でね、あれですけど、ね。まあ、その、パラサイト。っていうね、ところ以外で、なんかいい仕事ないかなと思いますけどもね。あといただいてますお便り。ラジオネームどうも僕ですさん。募集のあったパルさんにおすすめの仕事は、プラカード持ちのお仕事です。人とコミュニケーションを取ることはなさそうですし、特別な技術も必要なさそうです。仕事中は考える時間を多く取れそうですので、ラジオについていろいろと考えることができると思います。ぜひ参考までにっていうね、お答えいただけました。ありがとうございます。実際、プラカード持ちの仕事って、あんの？なんかやってる人もたまに見かけるし、あるんだろうなぁとは思うけど、求人とかね、あんま見かけたことないよね。プラカード。あれ求められんのかな？なんか、実績みたいな。あなたのプラカードから何人のお客さんがこっちに来ましたけど、みたいな。ちょっと少ないんで、もっと増やしてください、みたいな。言われんのかね？そんな言われないんだったらね、プラカードもありかなと思うけど、また雨の日とかね、ちょっともうその髪の毛とかの問題あるじゃん。そこのストレスがすごくなっちゃうもんね。まあ屋内でできる仕事ないっすかね。だ傘さしていいんだったらいいんだけどね。なんか傘さしちゃダメみたいな時もあるじゃん、たまになんか仕事によっては。まあ傘さしていいプラカードあるかな。あれば。でもそうだよな、特別な技術も必要なさそうだもんね。そこはいいかもしれませんね。ちょっとプラカードあんのかな、仕事。まあ、探せばあるのかもしんないですな。じゃあ他いただいてますお便り読んでいきましょう。ラジオネームたかさん。パルさんこんばんは。パルさん、仕事のことで悩んでいるみたいですが、どんな職業でも一長一短ありますよ。僕は土方やってます。夏は死にそうに暑いです。泥だらけです。冬は手袋がかじかみ泣きそうなぐらい辛いですよ。その代わり人間関係は気楽です。帰宅すると疲れ果てて何もできません。パルさんは何回仕事変えてますか？パルさんの番組は欠かさず聞いているので、不動産辞めた時、アプリ開発の仕事を辞めた時、何が嫌でした？辞めた会社一つ一つ理由を話してくれたらと思います。仕事は誰しも嫌です。でもやらなきゃ飯が食えません。職種によって多少合う合わないはあるかと思いますが、どんな仕事も楽な仕事はないはずです。 自分はこんな底辺の仕事ですが頑張ってますよ。そしてパルさんの番組を聞きながら辛い仕事を頑張ってますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。やっぱ仕事は辛いよなーっていう話ではありますけどもね。まあとはいえだよね、うん、とはいえその、まあ、辛すぎると、その辛いっていう表現もまた違うのかもしれないけどね、ちょっともう精神的に辛いっていうねのがきついだよね。まあ何の仕事もそうだよね、うん、何かしらは辛いよ、一長一短ね、やっぱりあるってことだから。ただそのいや全てが楽でっていう、まあもちろん楽だったらいいんだけどね。だからもう本当にまあ自分に合う仕事って表現はちょっと甘いんだけど、なんかねそのストレスがめちゃめちゃかかるような仕事じゃなければいいなーってね、いう希望はありますけどもね。まあ、辛いね、そのねラジオネームタカさんやってる仕事ね、やっぱ大変なんですもんね。冬辛いし、夏辛いし、大変だよなーって。その代わり人間関係は気楽。何を取るかだよね、やっぱね、ほんと。これ、まあもちろん人間関係が良ければね、良いほど、もちろんいいと思うんだけど。でも人間関係よりも仕事内容かな、俺の場合は。ってちょっと思いますけどね。そんなに、滅多にないのよ。人間関係がおかしくなるっていうのが。ただ、まあ、一回あったよ。ね、上司が合わなすぎたっていうかね、のはありますよ。まあ、でも、なんだかんだでね、まあ、癖が強い人多いよね、上司って。なんだかわからんけども。っていうのもあるから、何が嫌だったか、でも、そうだな、例えば、ね、今までやってた仕事で、辞めた時何が嫌だったかっていうと、不動産辞めた時はまあ仕事まあついていけない感じがやっぱりあったもんなっていうやつもあるし、あとあんまなんか誠実に仕事ができなかったってのもあるし、なんかその辺だよね。アプリ開発の仕事の時はやっぱもうこれはちょっともう上司とソリがもう合わなすぎたのも一つあるし、あとまあやっぱ仕事的にもあんまもうついていけない感じもあるし、まあ複合してって感じではあるけどね、結局得意なことやってないんだよね、何もね。不動産の時も得意なこと別にしてるわけでもないし、アプリの時も得意なことしてるわけでもないし、そのなんていうのかな、得意って表現がまた語弊を生む感じがするけども、まあ言ったら逆に言うと苦手なことやってないんだよね。お前はこれ苦手だろっていうことを仕事にしちゃってんだよね。ちょっと興味があるからとかそういうことで、だから本当にしんどくなっちゃうんだよねっていうのはあると思うけど、そうね。でも本当、いや人間関係は正直そのアプリの開発のね、その仕事の時だけなんだよね。その上司だけなんだよね。 あとは、あんなにこじれてない。本当に、未だに思い出すもん、いろいろと。あんな感じになるかなっていうぐらい、こじれるって言ったらまだあれだけど、合わなかったんだよね、その上司と。もちろん、いろんな仕事して、いろんな上司いて、俺が辛いなって思う上司はいっぱいいるよ、もちろんね、今までもね。でも、そういうレベルじゃなかったもんね。アプリのところだけは。直属の、ね、上司が。未だに、やめてな、ね、何年経つの ?2 年ぐらい経つと思うんだけど、まだ、思い出すもんね。2年、3年経つのか。わかんないけど。まだ思い出すぐらい、トラウマじゃないけど。でも過去振り返るとあいつだけなんだよね。本当に。その人を抜かせば別に何にもないんだよ。人間関係。悪かったことなんて。あいつだけなんだよ。本当に。まあまあね、言ってもしょうがないけどもね、お互い様なところもあったはあったけどね。だからそうね。でもまあ根本は人間関係っつうよりも他のね仲間はいっぱいいたからさ、そこでなんかってわけでもなかったんで、人間関係より俺はやっぱりなんか能力的なところかなーって思うな。どうしてもやっぱり仕事が遅いとかさいうのがあるからさ、そうするとちょっとしんどいよね、どんな仕事もね。だからありますか、スピード求められない仕事って。やっぱプラカード持つしかねえのかなー。ねえ、それが一番ストレスないのかもしれないね。だってね、普通に工場とかでさ、そのベルトコンベアでね、そういう流れ作業とかするのもさ、スピード求められるわけじゃん。はい次、はい次、はい次ってなるわけじゃん。慣れちゃえばわかんないけど、できるかもしれないけど、でもやっぱスピード求められるわけじゃん。ないですか、スピード求められない。やっぱじゃあおじいちゃんがやる仕事かな。おじいちゃんがやる仕事をなんとか譲ってもらうしかないのかな。それもできる気しないけどね。また自信なくなってきちゃったね、少しね。もう今はしょうがないよ、もう。ナレーターの仕事がいつか見つかるかもしれないってことをちょっと祈ってね、ナレーションの講座を真面目に頑張るしかないかもしれないけどもね。いや、本当に。わかんない。ね、久しぶりにこんな感じになってるね。仕事について。ねえ、いろいろ考えちゃいますね。しんどい。じゃあそんなねところですね、お便りの方もね。じゃああと他の今週の話しましょうか。今週はですね、他の話としてはそうだなー、まあ土日とかね、お休みなんですけどね。ダメだね、最近。横たわってるわ、なんか。なんかない。バイタリティとかそういうのがなくてさ、全く。横たわってる。土日。風呂も入らず。もう風呂入る気力もないし、出かける気力もないから、まあ、コンビニぐらいは行くよ。コンビニとかは行くけど、あと基本的にベッドの上で横たわって横たわりながらウイロウリをたまに読んだりとかするみたいな、そんな生活してます。もうとうとう末期かな、大丈夫かな、いろいろね来てるのかな、なんかネガティブ期ね。ちょっとわかりませんけど、やっぱ仕事なんだよな、結局仕事がきつくなってくると、きついっていうのはそのメンタル面、ストレス面でね、 しんどくなってくると、こうなっちゃうんだよね。なんか週末にね、しわ寄せ来ちゃうんだよね。って感じしますね。まあ、そんな、ね、ところでございました。でも、なんとか頑張って起き上がり、日曜日ですか。朝7時。うちからまあまあ、5キロぐらい離れたところなんですけど、チャリンコでちょっと行ってきました。駒沢大学駅のすぐ近く、ラーメン屋、家系ラーメンのね、岡本ってところがあるんだけど、ここ行ってきまして、朝ラーメン。知ってますか、朝ラーメンね。この店、岡本って店ね、朝ラーメンってのやってて、朝6時からやってんのよ、ラーメン屋さん。早いでしょ。で、何時ぐらいかな、9時とか10時ぐらいまでなのかな、朝ラーメンってやってて、普通一杯700円ぐらいすると思うんだけど、ラーメン朝ラーメン500円なんだよ。でちょっとね話題になってたからさ、でこの間ね Uber Eats ではいろいろと配達してる時にね、ちょうどその店の前通ってさ、こんなところに家系あったんだって思ったら、実はそうやって朝ラーやってるよみたいなのもね、ちょっと YouTube とかで特集されたりとかしたからさ、ちょっと行きたいなと思ってたんでね、土日寝てるだけじゃダメだなと思ってね、横たわってるだけじゃダメだなと思って、せめて朝ラーメンぐらい行かなくちゃと思ってね、で朝7時にね行って、で朝ラーメン食べてきましたけどもね、なんかこの店、岡本、その、岡がひらがなで、元が漢字。本って書いて、元ね。岡本。武道家っていう、家系ラーメンの店があるんだけど、武道家系譜なんだよね。武道家で12年修行した人が、岡本をオープンさせて、で、やってるらしいのね。で、だからね、結構やっぱりちゃんとしてましたよ。味とかもね、美味しかったし、ただ朝ラーメンはトッピングがなくてネギだけ入ってんだよ。普通ね、家系ラーメンって言ったらチャーシューと海苔とほうれん草はね、ついてると思うんだけど、それはなくて麺とそのネギだけ、シンプルな形で、まあ基本的にね、スープと麺があればまあ俺的にはね満足だからさ、あとはライスは食べ放題と。でセルフだったらしいんだけど、セルフって俺あんまし知らなくて、ライスのこと聞かれないなぁと、でちょっと食べたいなと思ったんだけど聞かれねえからわかんねえなと思ったら、でラーメン食ってたら他の人がね、ライスくださいとか言ったら、あ、ライスセルフなんでそこから取ってくださいみたいに言われて、そうだったんだ。でも今更ご飯おかわりしに行けねえぞと思って、おかわりってかね、取りに行けねえぞと思って。で、結局ライスは食べずにね、うん、ラーメンだけでフィニッシュって感じでございましたけどもね。まあ、普通に朝ラーじゃない時にね、行ってみたいなってちょっと思いましたね。うん、普通に海苔とね、チャーシューと、でほうれん草ねトッピングのところでね食べたいなーなんて思ったけど、ちょっと遠いんだよね家からね、5キロ、まあ、チャリだからねあれだけど、で20分ちょっとかかるんだよねやっぱね、ちょっと遠いなーと思って、もう少し近いところでね家系あると嬉しいんだけどと思って、だから今度まあチャリで行ったら今度もう一個手前の駅が三軒茶屋なんで、そこにもね一個家系があるんだよね、大塚屋っていう家系ラーメンがあって、そこもちょっと行きたいんだよね。だからね、土日もしねぶっ倒れてたらちょっとのそっとね起き上がって大塚屋ね、来週ぐらいまた行きたいなと思ってますけどもね。ほんとね、なんかみんなどうしてんだろう土日。倒れてない？横たわってない？ 俺ほんと横たわってんだよね。びっくりするぐらい横たわってると思うよ。なんか定点カメラみたいな部屋につけてさ、配信するとすんじゃん。パルナイトのね、生態みたいな。動いてないからね、ベッドから。寝てる、まあ、ね、半分寝て半分起きてる感じなんだけど、まあまあ、横たわってるよね。疲れちゃうんだよね。なんなんだろうね。なんか、平日、やっぱりずっと緊張状態なんだよね。仕事もそうだし、ね、ラジオのネタ探しもそうだし、意外と、あれよ、ラジオのネタ探しって、大変よ。もうずっとやってるからね、なんか、あれかもしんないけども。そんなことはないのよ。毎週毎週、ね、2時間喋る分のネタをね、仕入れないといけないわけだからさ。だから、意外と大変なのよ。だプレッシャーはあるのよ、すごくね。だから張り詰めてんの、毎日がね、1週間。だこのラジオ終わった、もう次の日から、次のラジオのために、ね、アンテナ張り巡らせて、なんかねえか、なんかねえか、つってね。で、もうずっとピリピリしてるわけですよ、私もね。それもあるし、ね、仕事もあるし。で、今はナレーター、ね、の教室もあるし。もう、ずっと息つく暇ないからね。そうすると土日ぶっ倒れちゃうんだよね、と。横たわっちゃう。まあ、そんな感じでございますな。じゃあ、あとはですね、他今日喋りたかったことなんですけど、じゃあちょっとお便り一個読んじゃおうかな。こちら、お便り、ラジオネーム、ラジオマリオンさん。伊集院師匠のパワハラの話、パワハラの話題見たんやけど、パルッチの意見聞かせてや。パワハラ中か、師匠も昔が、肩着なところあるからな。ただ、爆笑太田が触れてない、ないんは、観光例はあるんやろな、と思う。夏休み明けのバカ力で何か言うかな、っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。皆さん、知ってますか？伊集院さん、パワハラ発言的ななんか、ね、そんなのがちょっと報道されたのかな？で、ねえ、なんか俺そこまで詳しく知らなかったんだけど、まあ、ちょっとしたさ、話というかね、その、伊集院さんの夜のね、その深夜のバカ力じゃなくて、伊集院光とラジオとっていう方の昼間のラジオのね、関係のやつで、ちょっとパワハラあったんじゃないかみたいな、いうのがちょっと話題になってましたけども、で、そのパワハラ発言したことにより、伊集院さんは、まあ、謹慎じゃないけど、それで、2週間、ラジオお休み、ね、夏休みっていう、体で、謹慎、実質謹慎で、みたいな、とかなんか言われてるっぽいんだけど、そもそもね、伊集院さんの飼っていた犬が、15年とか17年とかわかんないけど、そんぐらい飼ってた犬が亡くなったのよ。で、もうすごい、もうね、ラジオだからさ、ラジオ喋るときはね、聞いてる人関係ないから、そんなのさ、そこは切り替えて面白おかしくラジオ喋るけど、伊集院さんは。だけどやっぱショックよね、犬17年とかも家族だからさ、が亡くなって死んじゃって、犬って亡くなってっていうのがね、死んじゃってっていうのがちょっとわかんないんですけど、で犬死んじゃって、でちょっとやっぱり休みたいなってなってたわけで、もともと今回ね、その2週間伊集院さんの深夜のバカ力から録音で放送されてんだけど、この録音っていうのも前々から準備してて、っていうのもやっぱコロナとかあるから、 コロナとかのタイミングで、例えば誰かがね、濃厚接触者になっちゃったりとか、で、まあ自分がなっちゃうとかわかんないけど、そんな時に、ラジオできなくなっちゃうから、その時のために、録音で2週間分ぐらい、撮っておこうと。で、コツコツ準備してたのよ、伊集院さんは。じゃそのタイミングで犬亡くなっちゃったのよ。だから、もうちょっと辛いし、でも夏休みも全然撮ってないから、今までね。だから、そのもう犬のね、傷もね、ちょっと癒したいっていうのもあるし、夏休みってタイミングで、2週間、ね、ちょっとコロナのために撮っておいた放送を使って、お休みさせてくださいね、っていうのが、我ら深夜のバカ力を聞いている側の、2週間のお休みの真実なわけよ。なんだけど、なんかその週刊誌みたいなところだと、夏休みという体で、謹慎で2週間みたいな。なんかどうなのかなって思っちゃうんで、真実はどこにあるのかなって思っちゃうのはある。ただ、ま、伊集院さんが、そのラジオに対する姿勢というか、っていうのはすごくやっぱりあるわけじゃん。だから、もしパワハラってどこまでがパワハラかわかんないけどね。結局受け取る側の問題だからさ、信頼関係がある人にね、言う言葉と信頼関係がない人に言う言葉で、同じ言葉って同じね、感情込めて言ったとしても、片方パワハラで片方パワハラにならないあるからさ、わかんないけどさ。でも、まあまあ、ラジオに対しては厳しい人だと思うよね、結局。自分がやってることっていうのは、人にすべてそこを求めちゃいけないけども、最低ライン、ここは求めるよっていうのは多分持ってると思うんだよ、伊集院さんは。で、そこに対して、今回その対象となったね、その女性のアナウンサーの人に、ちょっとその、まあ、厳しく言っていたっていうのはもしかしたらあるかもしれないけど、でもラジオを毎日放送するにあたって最低限のやっぱ作品じゃない、ラジオってさ。だからわかんないけどね、現場はどうだったのかね。でもやっぱり伊集院さんが納得できるラインで毎日放送するためには、それはやっぱ厳しくならないといけないところもあるんじゃないかなとは、深夜のバカ力からリスナーとしては思うかな。うん、あと、うん、そうだなとか思ったりするけどね。まあ、ただね、お便りでいただいてる通り、爆笑太田ね、爆笑問題太田光さんがこの件に関して触れてないと。だから TBS 自体で観光令が出てんじゃねえかと。そういう噂もあるんだけど。まあ触れるよね。てか爆笑問題、太田さんが触れなくても、おぎやはぎとかは触れそうだもんね、こういうことをね。誰も触れてないんであれば、ちょっと、もしかしたらそういう話が出てるのかもしんないけど、ただ伊集院さんがその弁解するっていうの、いうタイミングっていうのが今日なんだよね。今日っていうか今なんだよね。今ちょうど今1時4分なんですけど、本当に今しがた始まった深夜のバカ力が久しぶりの生放送なのよ。でここで、おそらく何かしら、発言はあるのかなって思うんだけどね。まあでも、伊集院さん側としてもね、まあ何が真実かわかんないけど、俺たちからしたらね、聞いてる側としては、普通にね、コロナのために、なんかあった時のためにね、録音して、準備いっぱいしといて、2週間分くらい溜め込んどいて、そのタイミングで犬死んじゃって、 その悲しみを癒すために夏休み取って、で、2週間、ね、録音してたやつを放送して、っていうだけだからね、俺たちの中ではね。それをさ、なんか、ねえ、いろんな、本当だか嘘だかわかんないことをさ、ね、盛り込んでさ、週刊誌でさ、なんか、報道してるの、かもしんないからね。そう聞くと、そのラジオ関係者とかも言うじゃん、そのなんか取材したね、詳しいラジオ関係者はとかさ。いるんか、本当にそんなやつと。とかね、思っちゃうんで、まあまあ、わかんないけどね。俺は別に、もともと別に伊集院さん、そんなさ、なんつーの？テレビに出てる、ね、表の伊集院さん、しか知らない人は、ね、ニコニコしてる、ね、ちょっとでっかいおじさんかなっていう感じかもしんないけど、伊集院さんはね、やっぱり、本来、結構、難しい人でもあるからね、一応ね。いろいろと。それ自分でも言ってるし。だから、それ踏まえて、で、みんなわかってるしね。ラジオ関係者であればね、特に。その中で、昼間のね、ラジオとかもさ、抜擢されてやってるわけじゃない。とかね、なんか思うけどね。だから伊集院さんの肩持っちゃう、やっぱりね。なんだかんだで。知らん人はね、あれかもしんないけど。毎週聞いてれば、なんとなくね、人柄もわかるし、どういう性格なのかもわかるし、で、どういう経緯でね、今回の休みがあったのかもわかるし、とか思っちゃうと、なんか週刊誌の方が、ね、あることないこと言ってる。まあもちろん中でも真実もあるかもしんないけど。なんかなーって思っちゃうな。まあ、つうわけで、今日やる、深夜のバカ力、ここでね、何かしら触れてるんじゃないかなと思うんでね、私、ラジオ終わったらね、ちょっと深夜のバカ力聞きたいなと思っております。ね、お便りありがとうございました。じゃあ、あと、ね、ちょこちょこと、最後、今日喋りたかったこと喋ってね、終わりにしていきたいと思うんですけども、あと喋りたかったこととしてはね、今日、5年ぶりぐらいにね、コメダコーヒー行きました。まあ、そんだけなんですけどもね。なんで行ったかっていうと、明日？まあ、もう言ったら今日なんですけど、火曜日まで、なんかドリンクの飲むとですね、ドリンク一つにつき、ミニシロノワールが半額で食べられますよという、今キャンペーンやってて。で、せっかくだからちょっと行ってみようかなと思ってね。もうほんと久しぶり。池袋住んでた時以来だから、ほんとにやっぱり5年ぶり、4年ぶり5年ぶりぐらいにコメダ行ったんですけど。高い、やっぱりね。あ、俺行ったか。渋谷の時も行った。5年ぶりでもねんか。うん。2年ぶりかもしんないね。行った行った。うん、渋谷のコメダ。あ、二回ぐらい行ってるわ。あ、行った行った。あ、もうおじさんだもん。ボケちゃってるわね、完全にね。行ってるわ。だったら一年前に行ってるわな。まあ、そんなんで、久しぶりに行ったんだけど、いや、コメダ高い。ねえ。コーヒー一杯550円だよ。ちょっと高いよね。まあ、その分、ね、その分居心地もいいし、ゆっくりゆったりのんびりなんだけど、ちょっとな。だって、まあまあ、一番下を言ったらあれだけど、マックでコーヒー飲んだら100円だぜ、つって。こじきかよ、みたいなね、話になりますけど。まあそういう風にね、ちょっとね。まあとはいえ、だって、普通のね、カフェで飲んだってさ、そのね、スタバとかで飲んだってブラックのコーヒーだったら300円ぐらいでしょ？倍しちゃってるもんね。ある意味ね、コメダね。まあまあ、ゆったりしたい人はいいんでしょうけども、じゃあせめてね、 ゆったりできればいいと思うんだけど、ゆったりできなかったんだよ、今日の米だ。なんかもううるせえババアがうるさくてさ、なんかもうずっとなんかうるせえの。喋ってんだけど、ババアと誰かが喋ってんだけど、そのババアだけがうるさいんだよね。ババアたちじゃなくて、その一人のババアだけがうるさくて、なんかずっと喋ってんの。だから文句ばっかり言ってんの。腹立ってさ、ババアと。だからもうせっかくリラックスしたいと思ったのにさ、もう全然できねえし、ね、そんなね、ちょっとババアにフラストレーションだけ溜めて終わるっていう感じでした。悲しい久しぶりの米だね。そんな感じだな。で、あとはね、あれだわ、ちょっとメルカリで一個売りまして、さあ何売ったでしょうか。結構いい値段したんですけどもね、とうとうキャプチャーボードを売りました。キャプチャーボードって何よっていうと、まあ、言ったらゲーム配信するときのそのゲーム画面をパソコンに取り込む装置みたいなねやつのキャプチャーボードってあるんだけど、まあ結構前に買ったんだよね。それで釣りスピリッツとかね、ゲーム実況とかねやったんだけど、もうゲームしねえわと思って、やっぱりでもゲーム実況もしんどいと思って、でせめてゲーム好きでさ、プライベートでもゲームするんだったらね、まだしもそれすらしないし、だからしないゲームをさらに実況するってもうわけわかんねえから、もうできないわけで、そんなんでさ、このキャプチャーボード、アバーメディアかいうところの、GC311 っていう型番なんだけど、買った時27,27円したんだよね。今回メルカリで売ったんですけど、13,500 円で売れました。まあまあ、で買ってから1年ぐらい経ってね、それでまあ中古でね売って、まあ、このぐらいの下がり幅だったら全然いい金額で売れたかなと思うんで、じゃあもう今後ね、そういうやんないの、ゲーム実況やんないのって話なんだけど、まあ、やんないんだけど、もしやるにしても意外とね、いいキャプチャーボードあんのよ、安くて。これ2万円ぐらいしたけどね、そもそも1000円で結構いいキャプチャーボードはあんのよ。サウンドハウスっていうさ、その音楽系のね、通販サイトみたいなのあるんだけど、そこで売ってるね、1000円のキャプチャーボードがあるんだけどね、これがいいらしいんだよね。だから、それでいいっす。うん、やるなら。そこまで求めてないしね、なんかね、すごいのをね。うまく調整すれば多分使えると思うんで、もしやるなら、ね。そんな感じかなと思ってます。たまにはね、なんか YouTube の動画とかもねアップしたいよね。何やらさっきね、そのリスナーの方に教えてもらったけども、最後で YouTube なんかちゃんとした動画出したのってハンバーガーの動画なんだよね。ブルースターチーズバーガーみたいな、よくわかんないけどね、なんかそんなやつ、目黒にできたやつをレビューしたことがあったんだけど、それがね、多分ね、ほぼもう1年ぐらい前ね、11ヶ月前とからしいんだよ。だからそろそろ実写でね、たまにはね、どうもパルナイトですつってね始めたいよね、たまにはね。でも何にもネタがないんだよなと思ってね。なんでもいいじゃんって言う人もいるけど、なんでもよくないんだよ。だって何でもよかったら何でもいいんだもん。そんなわけないのよ。そりゃ何かしらはね、これはなんか面白いぞとかさ、自分でさ、みんなに見てもらいたいなとかさ、みんな喜んでくれるかなとかさ、そういうのやっぱしあるべきじゃん。 何でもいいってことはないのよ、やっぱり。作品だからね、やっぱね。一つの。その動画作品だからね、言ってもね。ある程度。やっぱりちゃんとやんないとね。って思っちゃうけどね、俺はね。まあ、そこがね、もっと気楽にやったらいいんじゃないのってあるんだろうけどね。できないんだよね、なかなか気楽にね。構えちゃう。どうしても。まあ、構えても構えなくても結果ね、あんま変わんないかもしんないけどもね。でも、やっぱある程度、面白いかなってやっぱり思えるものをね、出していきたいもんね。自分がなんか納得してないもん出してもさ、それ何の意味があるかわかんないもんね、正直ね。だから、ね。YouTube 動画出すのもね、なかなか、ポンポンポンポン出せるわけじゃなくてね、1年経っちゃうわけなんだけどもね。もう1年経っちゃうんだったら何でもいいから出せやっていうね、話はやっぱし、まあわかるけどね。まあ少しこだわりすぎずにね、なんか出せたらいいなーなんて、たまにはね。だからまあ釣り動画が一番いいんかな。次ちょっと釣り行った時にでもちょっと動画ね、少し回して、5分でも10分でも、アップしましょう。ね。まあ、そんな感じ。ね、釣れても釣れなくてもいいもんね、別にね。ちょっと投げて、ね、巻いて、ちょっとおしゃべりして、終わりみたいな。今日も釣れねえなぁ、って1分の動画みたいな、そんなんでもいいんだもんね。まあ、そんな。ねえ、ちょっとやっていきたいなと思います。何かしら、ねちょっとそろそろアップしたいなーっていう気持ちはありますね。で、あとは、もうこの辺も、もう喋っていきましょうか。あの、枕買ったのよ。っていうのも、まあ俺いつもね、枕いろいろずっと探してるの、いつもね、枕難民なんだけど、で、結構ね、使ってたやつ、今使ってたやつが、なんだかんだ何年ぐらい ?2 年ぐらい使ってたんだよね。2年 ?3 年ぐらい使ってて枕。悪くはなかったのよ。なんだけど、もうちょっといいのあるだろうとは思って枕探したりとかしてたんだけど、たまたま、ニトリから発売されてる、横向きが楽な枕っていうのを見つけて、で別に横向きで寝たかったわけじゃないんだけど、その形状がね、俺が結構理想とする形をしていて、その枕の中心部にちょっとあのくぼみがあったりとかして、頭がねちょっと収まる感じになってるのね。でさらに枕のその中心のところがちょっと出っ張ってて、中心のところってなんだろうな、枕があってで寝るじゃん。寝た時にちょうどあの首のところ、真ん中のところの首のところがちょっとあるのよ、伸びてるのよ。だからなんていうのかな、パッと見ちょっとすげえ太い T の字みたいな。枕の、T っていうか、その、だから、ゾウさんみたいな感じよね。枕四角くあって、で、ゾウさんの鼻がちょっと伸びてますよ、みたいな感じ。で、これ伸びてることによって、首のところのその、頸椎がカバーできるのよ。っていうのがあって、俺この両方が必要で、頸椎を、ちょっとカバーする、クッション性と、あと枕のところの中心にくぼみがあるっていうのをちょっと欲しかったの、ずっと。そしたらこの横向きが楽な枕っての本当にこの形してて、これはいいなと思って。で、ただ普通に買うと高いから、なんかメルカリとかで安く売ってねえかなと思ったら売ってたのよ。たまたま2個買っちゃったって、なんか通販で間違って2個買っちゃって、で、新品なんですけど、みたいな。1個出品します、みたいな。いう人がいて、 で、それ見つけて速攻買ってさ、かなりね、お安く買わせていただいたんでありがたかったんですけど、で、これでようやく理想の枕、ゲットだぜと思って。で、届いてさ、で、そのまま、ね、使ったわけ。したらもう次の日、首がガキガキでさ、痛くても、もう合ってないのよ、完全に俺の首に。首っていうか頭にさ。ちょっと枕が高すぎたみたいでね。で、ちょっと、一個、クッション抜いて、その高さも変えられるね、タイプのね、枕だったんで。一個抜いて、で、高さ少し低くして、今使ってるんだけど、まあ、普通、ね、そうでもなかったなーって。超理想の形と思ったんだけど、正直そうでもなかったーみたいな感じでした。ね、難しいね、枕ってね。もうほんと枕、大事だもんね。首が痛いんだもん、やっぱり。朝起きて。それしんどいからな。やっぱ朝の始まりがね、しんどいのはね、もう良くないですからね。またちょっと、でもまあ、とはいえ、まあまあ悪くないなっていう感じはある。悪くないっていうか、まあその、超いいよって感じじゃなくて、全然進めらんないんだけど、でまあ使う分には、そんな悪いわけではないなって感じするから、まあ前のね、ちょっと枕ちょっと使い古しすぎたから、ね、3年ぐらい使ってりゃもうね、もう汚いんだよ、やっぱりね。洗ってももう臭いしさ、ね、頭の油がすごいわけよ、おじさん。だからもう、洗っても洗ってももう臭いし、だからもうね、その枕はちょっと処分して、新しい枕ってね。で、枕って大体、何年に一回買えんのっていう、でも消耗品よね、枕ってね、言ってもね。って思うんで、ね、いくら枕カバーとかつけててもさ、やっぱ、ね。で、枕カバー外して、さらにね、普通に枕自体洗ったとしてもやっぱね、おじさんの頭の油舐めちゃいけないからね、やっぱね。臭いんだから。いくら洗ったって。だからね、うん、やっぱちょっと定期的にね、枕は変えないといけないなっていうね、ところはね、ありましたね。まあ、そんなんで、ちょっと新しい枕でね、今はちょっと生活しています。という、そんな感じでございますね。じゃあ、まあ、今日はもうある程度もう今日喋ったかな。喋ったね。そうね。なので、今日この辺で終わりにしましょうか。ね。ちょうど、いい時間でしょう。そんなわけで、ね。来週なんですけども、来週はもう10月 ?10 月4日の月曜日、また22時からね、やっていきたいと思いますけども、いや、10月だって。だから、あと3ヶ月しかないよ。10、11、12つってね。まあ、なんとか、仕事だね、ほんとね。仕事だけ。転職だね、ほんとね。仕事もさ、ちょっと今後悔してんのよ、やっぱり。今、個人事業主って形でね、仕事してんだけど。まあ、変な話さ、普通にね、雇用保険とか入ってればさ、1年じゃん、そろそろ。ね、仕事始めて。で、一年経ってれば、そこで仕事辞めた時に、失業保険もらえんだよね。って考えると、ちょっとね、まあ、辞めるの前提っていうのもあんま良くないけど、まあ、もったいないことしたよなぁと思うよね。あともうちょっと働いて、で、もし、あれだったらね、ちょっと、仕事辞めたとしてもね、まあ、少し期間は空くけどさ、3ヶ月後とかになるかもしんないけど、失業保険出るわけじゃん。とか考えるとね、だから完全にね、個人事業主って形だからね、今はね。そういうのはね、その雇用保険の入ってないしね。 だからねーと思って。だからもうね、まあそれで雇用保険入んなくてもね、普通にしっかり稼げてね、貯金とかもできるぐらいだったら、ね、いいんだけどね、そこまでがっつり稼げてるわけでもないからね。まあまあ次の転職でね、もうがっつり稼いでストレスなくてやりがいあってね、幸せ感じて不幸を感じなくてね、そんなねちょっと得意な仕事をね、うん、見つけられたらなと思ってますけどもね。まあ今週受けた派遣のね結果の方も近々わかると思いますし、あと別でねちょっと申し込んだ派遣のねやつももしかしたら近日中にね連絡くれば、それもねちょっと話進められたら嬉しいなーっていう感じでね。何せ仕事だよ本当にね。仕事さえストレスなければ平和なんだから、本当に毎日わー死にてーって思うような仕事じゃなければ幸せなんだから、そういう意味では本当にそこだけ目指してね、ちょっと今年なんとか仕事決められるようにね、ラストスパート3ヶ月やっていきたいと思います。あとはもうね、もうういろう売りね、もうういろう売りをもう明日ね頑張ってね朗読してマスターしたいと思いますけどもね、次のナレーションのね講座がちょっとビビってますけどもね、また行った時のねお話に関してはね、ラジオでも喋りますし、あと別でね誰にも公開しないね新しいポッドキャスト、あわよくばナレーター大作戦でね、また収録だけはしておきたいと思いますから、いつかね、いつかはでも出すよ、何かしらの形でね、まあ、その日までねちょっとね楽しみにお待ちいただけたらと思います。そんな感じでね、今日も長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。